FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は FM 舞鶴が週末の東舞鶴ラポールショッピングセンターからお送りする公開生放送のお時間です。今日のお相手は DJ トッキーこと時岡浩二です。よろしくお願いします。私は2週間ほど前にもですね、こちらのパーソナリティをさせていただいたんですが、今日はこちらの放送は2回目ということになりますが、舞鶴の方ですね、ちょっと今日は天気これから悪くなっていくような、模様ですね。夜には雨も降ってくるかということで、3連休のですね初日ということで、皆さんお出かけなのかなと思いますけど、ちょっとお天気が、心配というところですね。まあ、でも秋の行楽シーズンです。舞鶴でもですね、いろんなイベントが行われてますので、ぜひこの3連休ですね、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。この時間ナナコウィークエンドプラスは、ここからはショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。それではですね、今日の1曲目をお聴きいただきましょう。シアフィーチャリングシャンポールでチープスリルです。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
舞鶴をお聞きの皆さん、この時間はナナコウィークエンドプラスを東舞鶴ラポールショッピングセンターから生放送でお送りしております。3連休の、ね、初日ということなんですけども、ちょっとね、お天気の方がこれから心配な感じですけども、少し蒸し暑いですね。今日は台風が過ぎ去って、そしてなかなかこうカラッとですね、涼しい秋晴れにはならないんですが、3連休ですね、ゆっくり、楽しんでいただけたらと思います。さて今日はですね、この番組私担当しまして2回目の放送ということになるんですけども、ちょっと自己紹介をさせていただきますと、今 FM 舞鶴の方ですね、お仕事をさせていただいてるんですが、実は私舞鶴出身ではなくて、京都市の方で、生まれ育ったんですけども、このお仕事を、FM 舞鶴の方ですね、今年の4月に開局しまして、舞鶴の方で FM 局開局、そしてこれから、FM 舞鶴でですね、どんどん街を盛り上げていこうということで、去年からですね舞鶴の方に来まして、今、半分舞鶴で半分京都市内っていう感じで、ちょっとそんな生活をしてるんですが、舞鶴ですね、今回この FM の仕事をすることになって、初めてこう本格的に住むということになったんですけども、やっぱり京都市内にいますとこう海がないので、舞鶴はいいですね。いつでも海が見れますし、やっぱり空気がね、非常に京都市内なんかと比べると美味しいですよね。舞鶴、JR で、降りるとなんかこう深呼吸するのがすごく気持ちいいと、そういう舞鶴非常に楽しませていただいてます。で、最近こう都会というかですね、いろんなところから京都府の北部なんかにこう移住なんかをですねしてくる方もですね、ちょこちょこいるっていうふうに聞いてます。で、若い方も多いですし、こう定年を迎えられて、そして まあ、これから定年後のいろんな新しい生活を京都府北部の方の舞鶴であるとか京丹後市であるとかですね、綾部であるとか、そういうところで過ごしてみようという方も、そういう新しい生活を求めてこられる方も多いと思うんですが、今日はですね、実は私と一緒に FM 舞鶴で仕事をしてます、スタッフをですね紹介したいと思うんです、上田秀敦さんです。こんにちは。あ、すみません、ちょっとマイク入ってます
ね。はい、こんに
ちは、上田です。はい、上田さんはFM舞鶴でチーフ、
制作チーフ、
制作チーフですね。はい、ということでお仕事をされてるんですけど、実は舞鶴に移住してこられたということで、
そうですね、
はい、ちょっとその辺の経緯を教えていただけますか。
はい、ですね、実は私は今もう62歳になりまして、2年前にですね、ちょうど1年前の3月末に会社、42年勤めた会社を定年退職になりました。でその前からですね、まあ、定年後はどういう生活をしようかというようなことを考えていたんですけども、まあ、家内の実家が京都市内にあるものでして、まあ、いずれはちょっともっと家内の実家の人たちと行き来のしよい場所に行きたいと思ってました。でその定年前の職場っていうのは東京都内にありまして、住居は埼玉県内に住んでました。それで、京都府ということで、どこに移住をすればいいのかなっていうことを考えてまして、もう一つ家内の希望としてはですね、まあ、農業というほど大きくはないんですけども、家庭産業よりちょっと大きくて、何かその土を触るような生活をしてみたいというのがありまして、じゃあどこにしようかと思ってですね、まあ、綾部だとか舞鶴だとかということを考え始めたわけです。まあ、そこがきっかけでしたですね。
まあ、舞鶴も綾部も京丹後市もですね、いろいろありますが、こう最終的に舞鶴っていうところをですね選ばれた理由っていうのはどんなところなんでしょうか。はい、
まあ、住むところどこにしようかということなんですけども、まあ、移住を住むためにまあ家を考えなくてはいけないと。しかも家内の要望である、まあ、農業っぽいことができるところということで、まあ、舞鶴を考えたんですね。で、まあ、舞鶴市役所の空き家バンクとかっていうのがありまして、そこを訪ねてですね登録したりとか、まあ、綾部の方も同じようなシステムがあるんで登録しました。で、舞鶴の方ではですね、舞鶴の仁王地区だとか神崎地区だとかにある空き家を見学もしたんですけども、まあ、最終的にはですね、家内の大学時代の友人が宮津市にいまして、その宮津の方のつてをたどって今舞鶴市上福井というところに空き家を紹介してもらって、そちらのルートで家を見つけました。まあ、そこはですね、空き地もあって、まあ、家内の要望も叶えることができたし、まあ、学校もちょっと遠いですけどもそんなに遠くないということで、子供のにも便利がいいということで決めました。
やっぱりそうするとこう、その一番 の、まあ、移住された理由というのは、まあ、奥さんのそういう、まあ、定年後のですね新しいこう生活で、まあ、農業なんかもちょっとやってみたいというところだったということですね。
そうですね、
はい、実際どうですか、こう舞鶴に来られてそういう生活が実現できてます。
できてるんですね。裏庭にはですね、畑がありまして、じゃがいもを作ったりとかさつまいもを作ったりとか、かぼちゃができたりとかですね、昨年秋なんかは玉ねぎなんかがですね30キロぐらい取れましたので、ね、食べきれないほど、まあ、そういった生活をしておりまして、まあ、家内の要望もほぼほぼ達成できたのかなと思ってます。
上田さんは小さいお子さんもいらっしゃるということで、はい、学校なんかはどうですか。
そうですね、まあ、埼玉に住んでいた時もですね、学校小学校までの距離が 1キロと400メーターぐらいなんですね。今はでもそれよりちょっと遠い1キロと600メーターぐらいなんで、まあ、大して変わらないという感じですね。
お子さんを育てるっていう意味ではですね、埼玉なんかとこの舞鶴はかなり違うと思うんですけども、どんなところがこの舞鶴っていうのはいいんですか。
やはり自然があるところですね。私 の裏庭って言いますか、庭が広くてですね、キャッチボールでも何でもできるし、お友達も近くにいるしですね、もうそういった意味では子供を育てる環境としてはものすごくいいなと思いますね。あと自然がいいですね。お星様がよく見えるというような ところが思います。
まあ、こういうように上田さんのようにですね、まあ、こう定年を迎えられて、で、セカンドライフというかですね、そういうので関東のもしくは東京の方がですね、 いろんなところに移住されるっていうのは結構あるんですか？
あると思います。やはり、最初その前鶴市の農業農林課ですか、訪ねた時にですね、はい、空き家バンクに登録していらっしゃる方がどんな方が多いんですかっていうのを聞いたらですね、やはりその前鶴市内に、まあ、家をもともと持ってたんだけども、まあ、子供の成長に伴ってだんだんいなくなったということで、ご本人もその子供さんでいらっしゃる例えば横浜とかですね、そういうところに移住を決意されたんですね。逆にそうするとその元々の先祖代々から受け継いだ家が前鶴市内にあるんだけども、そこが空き家になってしまっているというようなことで、そういった方が多いという、そこを、まあ前鶴市の空き家バンクに登録している人は、まあ、関東の方とか都会の方からですね来て、まあ、ツアーとかもやってですね、見学会なんかもやってるようですね。
多分上田さんの世代だとですね、東京でこう都内で働いて一軒家を埼玉とかですね千葉とかにこう持たれてるというような、まあ、そういう世代なのかなと思うんですけども。
そうですね、
ということは今後やっぱりそういう老後にですね、まあ、そういう、まあ、子供も大きくなって一軒家も、まあ、埼玉とか千葉にいらないなとかですねということで、まあ、移住を考えるとかっていう方も結構増えてくるんでしょうかね。
そうでしょうね。まあ東京都内に通勤していた時はですね、まあ、住居は埼玉でしたですけども、もう毎朝毎晩ですね1時間40分電車に揺られて帰って時間が自分の自由な時間っていうのが少ないんですね。セカンドライフになってまでそんなことは、まあ、もちろんですね定年再雇用という方法で関東に残るっていう手もあったんですけども、まあ、同じような生活を毎朝毎晩1時間40分往復3時間以上かけて通勤するという生活もどうも人間らしくないなというようなところもありましてですね、それだったらまあ家内の実家も京都にあるしということでこちらの方に移住を決めたという感じですね。
そうですね。それで実は上田さんこういうラジオの仕事もしたかったという、なんか放送部入ってられたとか
聞きますね。そうですね、今思い出すとですね、私がその放送というものに、ラジオというよりは放送というものに目覚めたのはですね、大阪市内の小学校にいた2年生の頃だったんですね。何で目覚めたかというとですね、朝小学校だと朝礼をやりますよね。で朝礼で教頭先生だとか校長先生が朝礼台に立って、まあ、マイクでこう拡声器で放送するわけなんですけど、まあ、上級生がですねそのマイクのコードをですね校舎にあるそのマイク そのコンセントからですね朝礼台までマイクのケーブルを引くんですね。それを後片付けするのにですね、まあ、かっこよくそのマイクのケーブルをですね肩からこう巻いてる姿を見たんですね。それが小学校2年生頃だったんですよ。それ
を見てマニアックなところ
に、ね、それがかっこいいなと思ったんですね。そこがきっかけですね、今思い出すと。それでその小学校4年生からまあクラブというのが入れるんで、放送部ってやつに入ってですね、まあ、いろいろ活動してた。それ以後はまあ中学校も放送部だったしということで、まあ、放送には昔から興味があったということですね。
なるほど。まあ、そういうふうに定年後ですね、まあ、セカンドライフを奥さんの希望で、まあ、農業なんかもちょっとやってみたいなと。で上田さんもまあそういう放送の方に興味があったのでね、FM 舞鶴という仕事が、まあ、この舞鶴にあったんですけども、まあ、すごくこう何か移住とかですね、してみることで新たな生活をですねまた見つけることができると、まあ、舞鶴ね、そういう非常に新しい何かこう夢を実現できる街ということで、上田さんのお話を聞いて思いました。まあまあ、今この放送は舞鶴市内で放送してますけども、もしかするとインターネットでですね舞鶴ってどんな街かなと思って聞いてられる方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ舞鶴ですね、移住の候補地として一つは検討していただけたらと思います。それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。フィフスハーモニーで Work from Home。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴 ラポールで検索。
はい、ここまでの時間はショッピングセンターラポールの協力でお送りいたしました。放送局スタッフの上田さんとちょっと移住のお話なんかを、先ほどしてたんですけどね、上田さん、やっぱりこういろんな情報を入手するために上田さんもいろいろ試行錯誤されたようですね、移住のために。
そうですね、先ほどもちょっと触れたんですけども、舞鶴市にはですね空き家バンクっていうのがあるんですね。で、正式な名前が農村集落空き家情報バンクといいましてですね、ちょっとそのホームページの頭書きをちょっと読ませてもらいますと、舞鶴市の農村集落空き家情報バンクは登録のあった空き家情報等を新規就農者等で舞鶴市の農山村集落へ移住を考えている人に提供し、移住に結びつけるシステムです。真面目に田舎暮らしを考える人、その人を受け入れ一緒に新しい集落活動を行っていこうとする人、またそうした人をその場を提供しようとする人、そんな人と人との出会いをサポートしますと書いてございます。インターネットで聞いていらっしゃる方もいるかと思いますので、ここの電話番号をちょっとお伝えしておきたいと思います。舞鶴市役所産業振興部農林課、舞鶴市役所産業振興部農林課、電話0773-66-1023 0773-66-1023、一度こちらの方へお問い合わせしてみてください。また新しい情報があるかと思います。
はい、どうもありがとうございました。それではですね、次のコーナーに行きたいと思うんですけども、今日はですねちょっと面白いイベントをご紹介したいと思います。皆さんポケモンというのをですね、聞いたことがあると思うんですけども、世界中に大ブームになった、ゲームですね、スマートフォンアプリを使ったゲームで、このポケモンを使ってですね、久美浜駅で、ちょっとイベントをやろうということでですね考えてらっしゃる、方が、いらっしゃいますので紹介したいと思います。探偵ファン有志による実行委員会代表お世話人の山口さんです。今山口さんと電話がつながってます。山口さん聞こえますか？
はい、京香さん聞こえます。山口です、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
はい、
実はちょっとメールのメーリングリストなんかを見ててですね、はい、面白いイベントがあるんだなと思ったんですけども、
はい、
京都丹後鉄道の久美浜駅でポケモン GO をみんなでやろうと、はい、いうタイトルなんですが、はい、ちょっとこれについて教えていただけますか？
はい、私と同じでですね、探鉄のファンの方が久美浜に住んでおりまして、その方とですね何か久美浜で面白いことやれないかということで、飲んだ勢いでですね企画したイベントになります。でルールは簡単で、はい、久美浜駅周辺でですね、みんなでポケモン GO をプレイをしようと。でスタート時と終了時の得点をですねみんなで競い合って、優秀な方には商品をお配りをします。そういうものです。
はい、
ただし少しちょっと他のポケモン GO のイベントとちょっと工夫がありまして、探偵ファンの実行委員ということでありますので、久美浜ライナーというですね今期間限定で JR の城崎駅と久美浜駅を乗り入れしている列車があるんですが、
はい、
そういった列車に乗りますとその得点が 1.3 倍になる、そういうふうな一発逆転の面白いゲーム性を持たせた企画をしておりますので、そういうことで1日久美浜の街をですねポケモンをしながら回ろうというそういう企画です。
はい、これがですね10月16日日曜日、はい、来週の日曜日に開催されるということですね。
そうですね、はい、この日はですねちょうど久美浜のですね地域の祭りであります丸かじり祭りというのもやっておりますので、ポケモンの GO と合わせてですねそういうイベントもお祭りも楽しんでいただけるということでこの日を選びました。
はい、こういうポケモン GO の、こういうイベントっていうのはですねよく行われているものなんですか？
あ、 全国的にはですね、やられてると思います。で京都の方も南の方であればですね、こういう形でしているところもあると思うんですが、あの北近畿といいますか京都府北部では おそらく初めてじゃないかなとは思います。
あ、なるほど。
というのがですね、はい、あの久美浜がですね、実は私も知らなかったんですけども、結構あのポケスポットとかですね、そういうのがたくさんある、あの京都府北部では有数のポケモン、まあ、聖地といいますか、あ、そういうところだというのが、ちょっと私も、あの今回友達に聞いて初めて知ったんですけども、はい、あのそういうこともあって今回の企画につながったということになります。
なるほど。あの久美浜駅のなんか周辺とかにそういうポケスポットが結構あるということなんでしょうか。
そうですね、あの例えば豪商稲葉邸であったりとか、あ、久美浜湾にあのつながるあの道があるんですが、そのエリア一帯がですね、そういうポケモンのポケスポットとかがもうあの乱立しているといいますか、たくさんあるということでですね、あのすごい密集具合なんです。
そうですか。あのまあ、ポケモンですね、まあ、非常に人気があって、まあ、ほとんどの人は何かこうちょっとはまあ見たかやったかですね、あると思うんですけど、はい、あのまあ、いわゆるそのゲーム、まあ、スマートフォンなんかで、その場所に行ってですね、はい、そのアプリを開くと、いわゆるポケモンっていう、ものがこう画面に現れてきて、
出てきてね、
でそれをこう、まあ、捉えるというかですね、
はいはい、
あのボールみたいなものを投げてこう、
そうですね、ゲットすると、ボール投げて捕まえてね、ゲットする
ということですよね、
はいはい、
でそれでこう得点が加算されていくっていうような、
はい、
でまあ、それがこうあのいわゆるこうバーチャルリアリティ、あのその場所の風景に
そこの
ポケモンがこう出てくるということになりますので、非常に今までにないゲームだったということですかね。
実際にあの街を歩いていかないとそのポケモンがあの
出てこない、
得られないというところもありますので、はい、あの大変あの お年寄りなんかも夢中になってお孫さんと一緒にやってるということもよく聞きますので、大変ユニークなゲームかと思います。
そうですね、まあ、ちょっとあの歩きながらとか運転しながらでですね、社会問題にも、なりましたんですが、その、まあ、画面の中に、まあ、久美浜駅が例えばこうありまして、その中にこう ポケモンが現れてくると、
現れてくるんですよね。
なんか実際に、まあ、バーチャルとこう現実がですね一体になっているような、まあ、そんな、まあ、ということで、まあ、こう非常にこういう、まあ、観光地なんかで、もう非常に、まあ、よくポケモンが出てるというところもあるんでしょうか ね、
うね、
はい、
あの一緒にやってると、あのその隣でやってる人にも同じようにポケモンが現れますので、あ、
連動してるんです
よ ね、 あのゲームって孤独なイメージがあるんですけども、はいはい、あのポケモン GO に関してはなんかその一緒にやってる一体感というのか、まあ、スマホをいじりながらなんですけども、なんかそういう面白さもありますね。
なるほど、はい、まあ、そういうゲームを、まあ、一緒に久美浜でやってみようということなんですけども、これが10月16日、来週の日曜日でですね、はい、これに参加したい方はですね、どのようにあの、はい、すればよろしいんでしょうか。
はい、今、まあ、応募の申し込みのフォームをですね、ホームページの方にあの上げておりますので、あの検索サイト、ヤフーだとかグーグルがあると思いますので、検索サイトの方で、久美浜、そしてポケモンというキーワードを入力していただきますと、あの1番じゃないんですけど5番目か6番目ぐらいにはですね、このポケモン GO を久美浜駅でみんなでやろうの応募フォームが出てきますので、はい、そちらから入力いただいたりとか、あと詳しい概要もですね、待ち合わせ時間とかこちらに書いておりますので、このサイトの方を見ていただけたらと思います。
はい、なんかこう電話番号とかそういうお問い合わせの方法も、あの電話とかのあるんですかね。
はい、私の方であのもし何か詳しいことを聞きたいということでありましたら、はい、代表世話人の私の方に連絡をいただけたらと思うんですが、今申し上げてよろしいですか、
ね、はい、どうぞ、はい、
はい、代表世話人山口の連絡先ということで、090-3051-3789になりますので、こちらの方でお問い合わせ等もいただけたらと思います。
はい、で当日はですね、はい、集合というのはこれどういう形になるんでしょうか、イベント、
はい、はい、 まずは、基本的にはですね、海浜駅に10時半ごろに駅舎の方に集まっていただくというのが基本スタイルになりますが、先ほど言いましたように久美浜ライナーを乗ると 1.3 倍というのがありますので、はい、その10時半に久美浜駅の前にですね、久美浜ライナーに乗るということで、城崎温泉駅に9時39分発の久美浜ライナーというのがありますので、そちらから乗っていただく方法、それと豊岡駅が10時の06分にこの久美浜ライナーが発車しますので、この列車に乗って参加する方法、そして、先ほど言いましたように久美浜駅で10時半に、待ち合わせしていただくという、3つの待ち合わせ場所が設けておりますので、よろしくお願いします。
はい、これは先ほど の一応事前申し込みは必要ということになりますかね。ホームページの方からの申し込みが、はい、一応基本的には必要 と、
そうですね、必要でありますし、はいはい、また電話で先ほど言いましたところでご相談いただいても、はい、結構ですし、あとまだ定員50名と言ってるんですけども、まだ応募が1名ですので、
そうですか、
そうなんです。ぜひぜひこの番組を聞いた方参加いただきたいんですけども、人数に満たない場合はですね、当日受付もしておりますので、ぜひ当日でも結構だと思いますので来ていただいたらと思います。
はい、ありがとうございます。また詳しいことはですね、ホームページなんか検索の方は、このコクチーズプロですかね、イベント告知サイトで検索していただくと、ね、出てくると、
はい、
いうことですし、もし分からなければ FM マイズの方にお問い合わせいただいても結構です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日はですね、はい、京丹後鉄道の久美浜駅でポケモン GO をみんなでやろうというイベントのご案内をさせていただきました。はい、10月16日、はい、日曜日、はい、小雨決行ということでですね、はい、皆さんぜひぜひご参加いただけたらと思います。今日お話を聞きましたのは、はい、こちらのイベントの主催者で、丹鉄ファン有志による実行委員会、はい、代表世話人の山口さんでした。山口さん、どうもありがとうございました。
丹鉄乗ってぜひお越しください。よろしくお願いいたします。
そうですね、鉄道とも、はい、連動してて非常に面白いイベントですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
時岡さん、ありがとうございました。
はい、それではですね、ここでもう一曲お聴きいただきましょう。ジャスティン・ビバーで Love Yourself です。マイズルをお聞きの皆さん、今日は7個ウィークエンドプラス、毎週土曜日日曜日はですね、この時間はラポールショッピングセンターから公開生放送でお送りしています。14時からですね、2時から、40分、もうあとこの放送も5分少々になりましたが、この時間になると非常にお客さん、ラポールショッピングセンター増えてきています。そして今私たちはセンターコートで生放送してるんですけども、今日はですね、イベントもラポールさんの方で行われてますね。クレヨンしんちゃんバラエティショーということで、この後3時からですね、3時の部というのも予定されてますので、今からですねこの放送を聞いた方、すぐ車で U ターンして来ていただけたらまだ間に合うかと思います。もうすでにね、かなり小さいお子さん親子連れで並んでますですが、まだこの後、15分ほどね、3時の分まで時間がありますので、ぜひお越し、ラポールショッピングセンターの方にお越しいただけたらなというふうに思います。今日は土曜日3連休の初日ということで、お天気の方がですねちょっとこれから下り坂のようなので、3連休の予定を立てておられた方ですね、 まあ、ちょっと心配だなというところもあると思うんですけども、やっぱり秋の行楽シーズンですので、舞鶴、京都府北部の方でもですね、いろんなイベントが行われています。月曜日は、舞鶴ではハーフマラソンですね。もうすでにいろんな道路の準備とか市役所の前の方でも準備なんかも進んでいるようで、大変楽しみな月曜日、舞鶴、大きなイベントで盛り上がりそうです。七子ウィークエンドプラス、今日はですね、DJ トッキーこと時岡浩二がこの時間はお送りいたしました。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。また明日もですね、午後2時からショッピングセンターラポールで公開生放送をしてますので、ぜひお越しいただけたらと思います。それではですね、最後に1曲、この曲でお別れしたいと思います。ピンクで Just Like Fire。